ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週は新潟の伝統を学ぶドライブでございます。やってきましたのが北陸道柏崎インターからおよそ25分、綾子舞会館でございます。綾子舞、まあ、柏崎の民族芸能ということは聞いたことありますけどもね、まあ、皆さんもどうなんでしょう、あまり深くは知らないんじゃないかということで、今日は勉強していきたいと思います。まずご案内いただくのが柏崎市綾子舞保存振興会長でございます、茂田井会長です。よろしくお願いします。
あ、ごめんください、ようこそおいでいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。まず皆さんに綾子舞とはどんなものなのか教えてください。
そうですね、ちょうど今から500年ほど前になりますけれども、うん、上杉房吉さんがですね、この近く松の山というところで自害するんですが、あなたは奥さんですね、奥さん綾子さんというんですけれども、その方がここへ、ここ小奈谷というところです、住まわせてもらったんですね。でその時に私は何にも皆さんにお礼をすることはできないけれども、舞うことができると言って、この地域の人に踊りをですね実際舞ったのが始まりと言われていますので、それがどこまで定かかどうかというのはですね、ちょっと分かります。いろんな説があります。
じゃあ武将の奥方だったんですか、綾子さん。
そうですね。で、綾子舞は一言で綾子舞と言いますけれども、ここに展示しても見ますように、その男の子が一人で演じてますね。
はいはい、この写真はそうですね。
それはあの林舞というふうな言い方、それから女性が踊ってますが、
あれはよく見ます。
そうですね、うん、あののは小唄踊りなんですね。普通綾子舞というと小唄踊りを中心になりますけれども、その辺で今度男性が2人で、演じるのもある狂言ですね、うん、2人以上で、はいはい、この3つの総称が綾子舞なんですね。
なるほど、もうそこの辺からも混同してるね。
そうですね、
もう綾子舞っていう舞だと思ってますからそうじゃなくて、
でも最近はもう皆さんこの3つの総称というのは分かっていますね、うん、ありがとうございます。そして古い話になりますが、昭和51年に国の重要無形民族文化財に指定されています。うん、でなんとか目指すのはユネスコなんです。
おお、
それをぜひまあお願いして、そのためにはやっぱり普段ですね、あの練習とか、あるいはこういう魅力をこの地域や、あるいは地域外にもですね、まあ、私の大場に言えば日本の綾子舞というふうなことで世界に、アピールしたいなと。
いや、会長めっちゃ頑張ってるわ。100年、うん、200年大丈夫だね、うん、
いや
ありがとうございます。はい、ということでございまして、綾子舞会館の管理人さんでいいんですか、本当に。
そうです、
大野さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、まあ、ざっくりこの綾子舞会館というのはどういう施設になっているわけですか。
もともとここの綾子舞の練習の場ということで、建てていただいたんですが、それだけではやっぱり税金の無駄遣いになりますのでこちらに展示室と、まあ、資料館ということで、建ててもらったということなんですが、
はい、なるほど。この上の絵の方のパネルはこれ何なんですか。
出雲の奥に。
お、出雲の奥に、
はい
はいはい、
そちらが舞ったというものが、ここに飾ってあると。なぜ飾ってあるかといいますと、このこちらに伝わる下野の綾子舞、高んだの綾子舞って、この2つの座元のものとそっくりであると。
似てる。
それでここに飾ってあると。
出雲の奥にってね、あの歌舞伎でしたっけか。
そうです、
の発祥だったんじゃないかっていう、うん、なるほどなるほど。ちょっとずつ勉強できてきてるぞ、うん、でこちら展示室、目立つのはやっぱりこの衣装ですね。
はい、こちらの衣装については、私が聞いている限りでは250年前の衣装というふうに聞きまして、これは一説によりますと、収入を得るために浅草浅草寺に行って踊ってきたというんですが、最初は良かったけど見てくれる人がいなくなって、帰りのロギンがなくなっちゃって、3着のうちを2着を売って 一着だけは持って帰ってきたという言われが私ども聞いておりますが、
へ
え、まあ、その時に、この地域から出ていくには それこそ役所というわけじゃないですか、はいはい、こういう出る時のものがないと出られなかったということに聞いても覚えがけですね。
そうですよね、江戸時代だともう藩が違えばもう他国みたいなもんですからね、こういう私らはこういうもんでございますとちゃんと書かないとダメだったって
ことですね。そうですね、聞いておりますね。
これ演目まあいろいろあるじゃないですか、はい、台本があるっていうね、これ台本、これ台本なんですよね。
そうです、私も読みません
すごいよこれ。だからこう節みたいなのがあるじゃないですか、音楽みたいな、はい、楽譜ってとかってどんな風に伝えてんですかね。
やはり口伝ですね。何にもこの音楽のものがなくて口伝でこういうメロディーですということを私ども聞かされて、それなりに踊ってる。ですから口伝ですから、どこかで狂ってくるとこもあるんじゃないかと思うんですが、
でここの踊りは私らよく知ってるやつですね。これは
そうですね、こちらの人形左手の方は恋の踊りとか、右側の方については、こっきり踊りと、
こっきり子踊り、
まあ、踊りについては先ほどのように、500年前に伝わったもの、または出雲の国400年前に伝わったものの、どちらか、いろんなどういうこういう踊りが伝わったかは別として、そういうふうに、今言われておりますね。
なるほどね、知られざるあやこまえる謎、
はい、
少し踏み込めましたね。
踏み込めました、
よかったです。当然なっぽちゃんは初めて聞いたんでしょ。
あやこまえ、はい、このロケで初めて名前を聞きました。
忘れないでおいてください。
はい、わかりました
入館料取ってもいいんじゃないかなぐらい、
ね、あ、そういえばこちらは入館料タダなんですってね。
無料なんですわ。これについて有料というのはなくそうと、ここの山の中ではそういう有料にしても、食べ物があるわけではない、温泉があるわけではないので、無理でしょうということで、柏木市長さんの方が無料でということで立てていただきました。
なるほど、じゃあ最後ラジオ聞いている方に大野さんからメッセージがあればお願いいたします。
はい、そうしましたら、冬はもう闇のように閉ざしておりましたが、これから春は、雪解けとともに、楽しい時期が来ると思うんですが、ぜひトイレ休暇でもいいですから入って見学していって来てもらえれば私ども歓迎しますので、皆さん大いに来ていただきたいと思います。ただし水曜日だけは休館日となっておりますから、お間違いのないようにしていただきたいと思います。
はい、いやもうだいぶなんかこう下から来られましたけど、見るものもたくさんありますしね、ぜひ皆さんも来てみてください。